く素敵な方をご紹介します。スマイルさん、ご案内の篠田恵子です。あなたは片付けが得意ですか？いらないものは捨ててすっきりしましょうという断捨離、数年前に話題になりました。そしてその断捨離ブームはまだまだ続いています。年末に大掃除をして一旦は片付いたけど、また気がついたら逆戻りなんていう方もいらっしゃると思います。今月のスマイルさんはそんな方にお届けします。誰もが憧れる片付け上手、整理収納アドバイザーの日野沙織さんです。入間市では自分の得意分野や持っているノウハウを地域の皆さんに教えるという町の先生講座を毎年開いています。語学や文化芸術、豆知識、体を動かす教室などいろんな種類のセミナーが開かれるんですけど、その中で一番の人気が日野沙織さんの片付け講座でした。タイトルは片付けと掃除で人生が変わるです。実は私は小さい頃からとっても片付けが苦手で、それは片付けのセンスがないからだと半ば諦めていたんですが、この講座の人生が変わるというタイトルを見て早速申し込みました。講座の当日は教室いっぱいに集まった女性の皆さん、家の中をすっきりさせたいという動機で参加されたんだと思います。日野さんが分かりやすくすっきりした快適な生活のための考え方を話すと、教室中がうなずくような納得の楽しいセミナーだったんです。ラジオを聴きの皆さんにもそのお話を紹介したくて、今月は日野さんにスタジオにお越しいただきました。今月のスマイルさんは整理収納アドバイザーで風水インテリアアドバイザーの日野沙織さんに、おいしい狭山茶を飲みながらお話を伺います。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この間の町の先生講座、はい、市民の皆さんが地域のために何か自分の得意分野で講座をするという講座で、はい、日野さんの講座34講座の中で一番受講生が多かったんですよね。
そうなんです。もう本当にありがたいことに、もう自分でもびっくりしました。
タイトルは片付けと掃除で人生が変わる、はい、人生が変わるんですか？
本当にやった方には分かると思うんですけれども、はい、人生が不思議と変わってしまう魔法みたいなもので。
魔法ですか、はい、今日は魔法のお話をじっくり聞いちゃいますよ。
はい、よろしくお願いいたします。
でやっぱりその一番人気だったということは、はい、うん、どの方も片付けとか掃除をしたい、まあできないけどやってみたいって思ってるんですよね、
は
い、きっと。
そうなんです。ただ自分の中では苦手意識があったりだとか、はい、まあ学校でもねなかなか教えてくれることではないので、うん、ちょっと方法がわからないっていうところが多いのかなと思うんですけれども、実はそんなに難しいことではないんです。
本当ですか、はい、私なんかも小さい頃から片付けがダメねって言われ続けていて、はい、私もそういう性格なのかなって自分で思ってたんですけど、こんな私でも変われますか？
変われます。片付けられない人っていうのはいないので。
そうなんですね。
そうなんです。できないと思ってるだけで誰にでもできることです。
少し自信が出ました。あの日野さんがいろいろ皆さんのお話、はい、お悩みを聞いてる中で、はい、一番聞く相談っていうのはどんなことですか？
一番聞くのはもう家の中に物が溢れている。でも片付けたい、だけど始めたら片付かないっていうことで、もう悩みに悩んでお声かけていただく感じですね。
私も今の住まいに引っ越してきた時はね、はい、うん、はい、なんかガランとしていてすっきりしていてちょっと広すぎるかなぐらいに思ってたんですけど、
そうなんです、
ね、今はもう狭くって、なんで物ってあんなにどんどん増えていくんですかね。
そうなんです。でも引っ越してきた時はまっさらな状態だと思うんですけれども、はい、それを多分一つ一つのものを日々何にも考えないで 過ごしてしまうと、うん、気がついたら物の山になってるっていうのは実際に起きてしまうことなんですね。
特に私今小さい子がいるのでね、
はい、
子供のものっていうのがまたね、うん、びっくりするぐらい多いんですよ。
そうですよね。
これも片付けられますか？
片付けられます。大丈夫です。
何かその今日からでもできる片付けのポイント、もう本当に簡単なことでできそうなことを教えてください。はい、
そうですね、今日からできること、まず郵便物とかって毎日届きますよね。
はい、
それってどうしてますか？
必要でないものは、はい、まあ、もちろん捨てますけれども、うん、なんか必要そうなものは冷蔵庫に貼ったりだとか、うん、なんかパチンって止めてどこかにかけといたりだとか、はい、だからもううちの中って結構ぶら下がってるものが多いかも。
そうなんですね、はい、そのぶら下がってるものっていうのは全部使うもの？
あ、そんなことないです。
そうですよね、はい、なのでまず今入ってくるものから置きっぱなしにしない、もうその場でチェックをして、はい、必要なもの必要じゃないものを分けて必要なものだけ取っておくことにして、
はい、
いらないものはすぐゴミ箱にっていう癖をつけていく。もうね、癖の連続でなんとなくの行動で今のこのものの山ができているので、うん、それを一個ずつもう巻き戻していくような感じ で1日5分でいいと思うので、ここと思ったら5分だけ、はい、もうタイマーかけて5分で構わないのでそこだけでもいいので片付けていくと物がどんどんどんどん1日1日減っていきますので、まずそれですね。
今ね、先生に言われて気がつきました、はい、確かにね、はい、リビングのテーブルの上に郵便物とか載ってて、はい、ご飯食べるところなのにね、なんか物がいつも何か置いてあるんですよ。そんな状態が続いてます。
もったいないですね。
はい、
そうなのでもう置いてしまうともうそこに置きっぱなしってなってしまうので、私はもうすぐ空中戦でもう帰ったらすぐにそのままゴミ箱にとかもう振り分けていくんですけれども、やっぱり一旦置いてしまうとそこが置き場所になってしまうので、はい、そうなんです。それも全部自分が置き場所を作っちゃってるような感じなので、
はい、
テーブルはご飯食べるところと思ったらたくさん猫を広げて食べれるようにそれね、実現しますので、
やろうと思えば1日5分の、
はい、そうですね、
時間でできるということです。
はい、ぜひやってみてください。
はい、はい、あとこう先生はね、
はい、
収納が好きで収納マニアっておっしゃってました、ね、ご自身で、
はい、
収納のポイントっていうのは何かありますか？
ポイントはですね、以前私もたくさん無駄にして捨ててきたんですけれども、なんでそうなっちゃったのかなっていうと、使わないものまで収納ボックスを買ってきては全部まとめてこう入れてたんですけれどもやっぱり収納には使うものだけを収めていくっていう風にするのがもう一番のポイントです、
うんうん、
で使いやすく取り出せて戻せるっていう風にするにはやっぱり一つ一つのものに住所を作っていかなければいけないので、
はい、
物の定位置場所を作ってあげるっていうことが大事で、うん、満タンに詰めてしまうとどうしても数ヶ月経ったり数日でもずれてきてしまうので、8割ぐらいにして余裕のある収納にしていくってことがリバウンドしない収納作りになっていくかなと思います。
置き場所を決めて、はい、そのスペースの中に少し余裕を持たせておくと、
は
い、そういうことですね。
余裕がポイントですね。
なるほど、
はい、
あと片付けのお仕事というのを始めたのがね、
はい、
つい割と最近
そうですね、
はい、っていうのを聞きました。何かこの片付けのお仕事を始めたことで、
はい、
先生の人生が変わったって思うことあります？
そうですね、とにかく生きがいを感じるようになったのと、うん、仕事に対する使命感っていうものが生まれたことで、この先がなんかワクワクしてきたなっていう気持ちで今います。
使命感、どんなところからそれを感じますか？
やはりそうですね、私にとっては片付けっていうのはすごく楽しくて得意なことではあるんですけれども、私自身も苦手なことは誰かにお願いしたり聞いたりしてるんですけれども、いかにこの片付けられないっていう方が多くて、そのどうして片付けられないかが分かってない人が多いから悩みがずっと途切れなく続いていて、もうちょっと つまらない生活になりかけちゃってるところが、うん、片付けができるようになると一気に顔が明るくなってくるんですね、うん、自信も出てくるので、その顔を見るたびにこれは伝えなければと思います。
今月のスマイルさんは整理収納アドバイザーで風水インテリアアドバイザーの日野沙織さんです。のコーナーです。日野さんに3つの質問にお答えいただきます。まずは入間市内で好きな場所を教えてください。
じゃん、
西の森入間公園ですね。これはどんなところが好きですか？
ですね、私が入間に来るようになってからもうずっとお世話になっている場所で、もう結婚前はここでダイエットのために歩いたり子育て中はもうたくさんもここの公園にお世話になったり、今仕事始めてからもこちらであの森の中で本を持って行ったり、もう書きながらちょっといろんな妄想をしながら今もお世話になっている場所です。
癒される風景ですよね。
そうです。
はい、続いて、はい、小さい頃の夢を教えてください。
はい、ちょっと恥ずかしいんですけれども、
はい、おにゃんこクラブに入ること、
はい、そうなんです。
まあ今の子もねアイドル好きでアイドルに憧れる子も多いと思いますけど、
はい、
ご多分に漏れずアイドルになりたかったんですね。
そうなんですね、はい、アイドルになりたいというよりもあの人たちと一緒になんかやりたいと思ってました、う
ん、一番好きだったあのおにゃんこは誰ですか？
新田恵里さん。
あ、そうです、
はい
はい、それでは最後に最近スマイルになったことを教えてください。
最近スマイルになったこと、
はい、
はい、こちらですね。
お客様からの言葉、はい、どんな言葉をかけてもらったんですか？
ですね、日々、まあ、いろんな嬉しい言葉は言っていただくんですけれども、今回本当もうズキュンとくることを言われてしまったんですけれども、はい、あなたこんな短時間でね人のことを幸せにできるなんて最高に幸せな仕事をしてるわよねって、あなた幸せ者ねって言われた言葉も、うん、もう忘れられないです。
本当に片付けと掃除でみんなを笑顔にしてるっていうことですね、
は
い、
そうですね、はい、もうそれがもうズキュンときちゃいましたね。
スマイルさんにクエスチョンのコーナーでした、はい、今月のスマイルさんは整理収納アドバイザーの日野沙織さんにお越しいただいています。さて2018年がスタートしました、
は
い、
ですね、
運気を上げるためには、はい、何から始めたらいいでしょうか？
もうたくさんあるんですけれども、まずもう第一、うん、お家の玄関をきれいに片付けてほしいと思います。
玄関を片付けると何か変わりますか？
はい、もう幸せの神様はきれいなお家しか入ってきてくれないんですね。
ドキ。
なのでもう玄関を片付けてないとちょっとこのお家やめとこうって素通りされてしまうので、素通りされるお家にはしないでください。
わ、
はい、
かりました、
はい、
玄関をきれいにするですね。
そうですね、
日野さんも毎日玄関を掃除してますか？
もう毎朝、うん、トイレと玄関はしております。
あ、トイレまでですね。
はい、で換気をして、うんうん、一日のそれが始まりです。
掃除しながら何か考えてることあるんですか？はい、
もうとにかく、うん、もう感謝をすることとかありがとうとか、はい、うん、あ、仕事が降ってくるとか楽しいことをイメージしながら質問をやっております。
なるほど。もう掃除っていうと私もね、はい、なんか嫌だなと思いながらやるんですけど、そのハッピーな気持ちの、はい、その気持ちでやると何か運気もやってきそうですね。
いやいややるよりも、うん、楽しい気持ちでやった方がもう効果はもう何倍にも増えていくので、ぜひ楽しい気持ちでやってください。
日野沙織さんは風水インテリアアドバイザーでもあるんですよ、
は
い、
です。
そのやっぱり玄関とトイレをピカピカにするということっていうのは、はい、運気アップにももちろんつながってくるわけですね。
もちろんつながりますね。なのでもう玄関から運がこう入ってきて、最後トイレからこう出ていくので、うんうん、その流れ 運ってもうこの流れなので、
はい、
それがしっかりしているともう出入りがもういいものが入ってきて出ていってっていうことになるので、どんどんどんどん運気がアップしていきます。
玄関は靴がいっぱいあってね、はい、コレクターの人とか、はい、そういった人っていうのはどのように整理整頓していけばいいんですか？
は
い、
そうですね、靴の場合はやっぱり玄関に収め、玄関というかもう収納に収めてほしいんですけれども、コレクターさんの場合にはあの箱に入れて室内に保管しておくってこともいいかもしれないですね、うん、とにかく玄関開いたら靴は置いてない状態っていうのが、そうです、
うちね、はい、3人家族なのにもう何人いるんだっていう感じで置いてありますけど、あれはブブーですね。
そうですね、で靴もきれいに磨いてあげて、うん、あのお財布よりも靴の方が運を運んできてくれます。
え、そうなんですか？
その足で歩いていって運をつかみに行くので、うん、お財布ばかりよっていう方よりも、もう今年はね靴もちゃんと磨いて行くと運がどんどんいい人に会えたりもすると思います。
いい人にも会える。
はい、はい、
この整理収納アドバイザーというお仕事をなさっていて、はい、皆さんの、まあ、整理収納をアドバイスしてるわけですよね。
はい、
その日野さんがアドバイスした人の人生だとか生活っていうのは変わっていっていますか？
変わっていってますね。なので本当に、まあ、夫婦の関係がすごく仲良くなったよっていう方ですとか、あとはもうとにかく顔が生き生きしてきてますね。で自信が持てるようになったっていう方が多いです。自信が持てるようになって人間関係もこう良くなってくると、毎日がハッピーになりますよね。ちょっとしたことでも幸せを感じれるようになったり、で物を自分で選べるようになると、時間も心の中も頭の中もいろんなことが選べるようになってくるので、うん、より楽しいことがたくさん自分でつかめるようになってくると思います。
人生がより広がってハッピーになっていくということですよ。
はいはいは
い、2018年この番組を見ている方もきっとハッピーになると思います。
はい、見てください。
そのハッピーの種というんでしょうかね、
はい、
あの日野さんの毎日のつぶやきをブログで、
はい、そうです、
皆さんも読みます。
ぜひ見てください。
何で検索すればヒットしますか？
入間市整理収納でも、入間市整理収納アドバイザーでも出てきますので、ぜひご覧ください。
はい、
よろしくお願いいたします。
それでは最後に、はい、スマイルさんの日野さんの夢をお聞かせください。
はい、はい、こちらですね。
本を出すこと、どんな本を出したいんですか？
そうですね、やっとね、あの去年は1ページだけね、乗ることができたので、今度は一冊本を出したいなと考えています、うん、暮らし全体の暮らしを整えるとこんなに幸せになるんだよってことをもう一冊の本に、うん、もうギュッと入れた本を作りたいと思っています。これが私の今の夢です。
その夢が叶った時にはきっとハッピーが、はい、その本を、本の中にハッピーが詰め込まれて皆さんに届くということになると思います。
はい、日本中世界中に広がっていってくれたらいいなと思っております。
日野さんね、考えてることがどんどん実現しているようですから、
そうですね、
きっとこれも実現しますよ、2018年に。
はい、はい、楽しみにしていてください。
今月のスマイルさんは整理収納アドバイザーの日野沙織さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
町の先生講座、片付けと掃除で人生が変わるの教室の最後に、どんな小さな場所でもいいからとにかく始めてみることが大事っておっしゃってたんです。日野さんの片付けられない人はいないという言葉に背中を押されて、私も本当に小さな場所なんですけど、いつも使っているところを片付けてみたんです。そしたらすっきりしました。いつも物を探しているだけで随分時間が経っちゃうのに、必要なものがすぐに取り出せることがこんなに嬉しいものだと思いませんでした。2018年、今年は始まったばかりです。運気アップのためにいいことやってこいって思いながら、まずはできるところから片付けてみませんか？私もまずはその片付いたところをキープできるようにしながら、できる場所から1日5分やっていきたいと思います。今月のスマイルさんは整理収納アドバイザーで風水インテリアアドバイザーの日野沙織さんでした。 スマイルさん、この番組はイルマケーブルテレビの地上波111チャンネルチャンネル愛でも放送しています。放送時間は毎日朝9時30分からと水曜日木曜日の夕方5時45分からです。日野沙織さんのブログにも整理収納のコツがいっぱい載っていますので、どうぞご覧になってみてください。ここまでのご案内は篠田恵子でした。